ゆうこです。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日は思いがけずリタ中島健さんの本について話してみようと思います。自己責任論も共感一辺倒もさようなら。哲学者、ミュージシャン、落語家、書店員、市井の人たちみんなが話題に、思いがけず3万部。 It's automatic。 誰かのためになる瞬間はいつも偶然に未来からやってくる、ということで、非常に話題になっている本みたいですね。思いがけずリタ、リタという言葉の意味はご存知でしょうか。自分ではない誰かのために何かをすること、そんな意味合いなのかなと思います。で、この筆者の方はコロナ危機によってリタへの関心が高まっていると言います。マスクをすること、行動を自粛すること、ステイホームすること、一時期前はこんなことが当たり前のように求められていましたが、これは自分がコロナウイルスにかからないための防御策である以上に、自分が無症状のまま感染している可能性を踏まえて、他者に感染を広めないための行為でもあります。で、まあ、そんな巣ごもりの時に、少し流行ったのがですね、ソーシャルギフトサービスといういいギフトと言われている市場だったそうです。高価な贈り物ではなく、日常のささやかな感謝を伝えるためにささやかなギフトを贈る、ちょこっと贈与が話題になりました。医療従事者やエッセンシャルワーカーの方への感謝の伝達行為も広がりました。寄付やクラウドファンディングに参加した人も多いでしょう。リタ、まあ、コロナによって広まりましたねっていうことですね。私もコロナ禍になって人に何かを送るっていうことが増えたような気がしますね。しかし一方でと筆者は言います。しかし一方でリタには独特のうさんくささがつきまとうことも事実です。利他的行動に積極的な人に対して意識高い系や偽善者、押し付けがましい、承認欲求、まあ、そんな風にいう声もあると。それって利他じゃなくて利己的な利他なんじゃないのと、もう利己と利他が逆転してしまってパラドックスになっているということですね。で、そんな中、フランスの経済学者ジャック・アタリの合理的利他主義という考え方に注目が集まりました。アタリに言わせると、利他主義という理想への転換こそが人類のサバイバルの鍵であるということを主張されているわけですね。自分のためにも合理的に、利他主義になりましょうと。利他主義は最善の合理的 利己主義に他ならないと、それに対して警鐘を鳴らすのが、この本ですね。さて、利他とは一体何だったのか。人のために何かをするその行為自体は、背景にどんな感情があろうが、どんな思惑があろうが、誰かのためになっているのであれば、いいのではないか。偽善だとか負債だとか支配だとか、それって利他じゃなくて利己ですよねみたいな誰かに言われそうな、そんな予感もしてきますが、果たして、私たちは利他っていうことを、もっと深く知っていく必要があるのではないか、ということで、リタの扉を開いてみましょう。 まあ、そんなあの書き出しかなと思います。そこでですね、この中島さん、筆者中島さんのすごいところは、第一章に、タイトル業の力、サブタイトル It's Automagic ということで、もう言わずもがななんですが、宇多田ヒカルさんのあの有名な曲ですね、私はあんまり歌唱力に自信がないので歌いませんが、 It's Automagic、まあ、これが業の力ですよねということです。そして、この一章はですね、落語文七元結という落語の話で、始まります。これはですね、まあ、江戸っ子気質を提示したお囃子であるということで、明治にあの作られたものと言われています。でどんなお話かというと、主人公の長兵衛、腕のいい左官職人だが博打にはまって、仕事はおろそかにする、家財道具や着物は大体売ってしまって、もう家には本当にわずかの生活用品しかない、妻のお金と娘のおひさは貧困生活は余儀なくされている、それでも長兵衛は博打をやめられない、なかなか家にも帰らない。ある日長兵衛が博打を終えて家に帰ると、お金の様子がいつもと違います。聞くとおひさが家に帰ってこない、どこにもいない。困っていると、そこに吉原の佐野槌という番頭が来て、うちにいますよと言う。長兵衛はもう着物すら、自分の着物すらないわけですね。妻の身につけている着物を借り、吉原に駆けつけました。最低ですね。もうこの時点で江戸時代じゃなかったら別れればって思うところなんですが、ともかく長兵衛は吉原に行って、おかみに、説教を受けます。あんた何やってんのよと、博打ばっかりして暴力も振るうんだってね。おかげであんた娘のおひさは吉原に身を沈めることで、あんたのためにお金作ろうとしてんだよ。あんたどう思ってんのよ、父親のくせにさみたいなね、説教して、でおかみは一つ提案します。長兵衛さん、あんたに今から50両貸すからさ、真面目に働いて来年の大晦日までに返しにおいでよ。それまでを娘は私が預かって用事を手伝ってもらうよと。でももし約束を守れず50両期日までに返せなかったら、その時は娘のおひさを店に出すからね、客を取らせるからね。どうする長兵衛さん、少年を据えて返事し。怖いですね。長兵衛は50両受け取ります。おかみとの約束、もう本当に情けない、不甲斐ない、娘にも謝って、本当にもうどん底の底まで落ちた瞬間でしょうね。そして長兵衛は家に帰ります。帰り道、浅草の東橋に差し掛かったところで、一人の若者が川に身投げをしようとしてます。長兵衛は慌てて若者を抱きかかえ、何があったんだというと、なんと取引先から預かった50両を道で盗まれた、申し訳がないので死ぬと言っています。長兵衛は悩みます。懐には先ほど借りたばかりの50両がある。でもこの50両は娘が作ってくれたお金で、これを手放してしまうと娘はお店に出て体を売ることになる。どうするべきか。長兵衛は悩み抜いた末、50両差し出します。そして若者に大金持ってる事情を話し、娘が客を取ることになっても悪い病気にかからないよう、こんぴらさんでもお不動さんでもいい、拝んでくれと言って、その場を去っていきました。一方若者は受け取った50両を手に店に帰ると、 盗まれたと思っていたお金が届いていて、取引先に忘れてきたことがわかります。若者の主人は、50両差し出した男に感銘を受け、なんとかして探し出して、主に50両を届けに行きます。長兵衛は驚き、そして50両返却された後、表にはなんと着物を着た、娘のお膝が立っていたと、娘まで返してくれたわけですね。そして、この若者文七とお膝は結婚して、文七元結衣という小物屋を開業したと、まあ、そんな話なんですけれども、ポイントは、50両長兵衛が渡す、この行為がリタではないかということですね。で、この落語、落語家さんによって解釈が分かれるところなようです。一つは文七への共感、死のうとしている若者に共感して、リタの心で、50両を渡してしまったということですね。で、もう一つは江戸っ子の気質であると、もう何もどっちがいいか天秤にかけるわけでもなく、ロジカルに考えたわけでもない、どうしようどうしよう悩んで答えが出ない、江戸っ子の自分が鋭も渡しちまえと言って渡したという、まあ、これも一つの利他ではないかということで、この落語から丁寧に長兵衛の行動を読み解いていき、その解釈をしている落語家立川談志さんの、話にも、沿いつつ、業とは何か、利他とは何かというような話に深めていくような構成になっております。これ全部話すともう何分もかかるのでこの辺にしときますが、私はこの落語で始まるというところが非常に大好きですね。もう談志さんの落語聞いてみたいなと思っているぐらいなんですけれども、そんな中親鸞も出てくるんですね。私は親鸞という人が好きで、もう欲にまみれたそういった自分から抜け出せない、そういった自分を丸ごと受け止めてしまった、お坊さんとして知られていますが、この著者は親鸞の研究もされている方なんですよね。で、その親鸞を引きつつ、利他とはということを、まあ、深めていく、内容になっております。で、最後にですね、自己責任論という章があるんですけれども、この章で私はすごくこうトゲが刺さって抜けないというかですね、非常に自分自身ちょっと気づいていたけれども見ないようにしていた嫌な自分に気づかされる、この本によって気づかされるという体験をしました。今の日本には自己責任論という魔物が住み着いています。菅内閣は共助公助よりも自助を先に掲げ、自己責任を原則とする方針を掲げました。例えばですね、紛争地域に取材に行って、そこで人質になってしまった人がいた時に、日本人はの多くはそんな危ないところに行った自分の責任でしょというふうに、言ってしまう風潮が非常に高まっている。生死に関わることでなかったとしても、貧困に陥っているのは自分が働かないからでしょ、努力してないからでしょ、そうやって切り捨ててしまう風潮があると思います。で、 もしかしたらそうかもしれない。そういう部分はあるかもしれないけれども、何か思いがけないことで、そういう困難な状況に陥っているのかもしれない。そういうことを想像することすらせずに、自己責任でしょという言葉で、切り捨てて見ないようにしている、私もそんなところがあるのかもしれないとこの章で、思いました。大切なことは、自分だったらどうかという思いを巡らせてみること。私たちはもしかしたらその人であった可能性がある、偶然によってその人だっただけで、違う偶然でもしかしたらその人は私だったかもしれない。そういうことをしっかり見つめることで、過剰な自己責任論を鎮め、社会の、リソースの、政府、予算、人の再分配、あとは一人一人の気持ちの再分配っていう部分もあるのかもしれないですね、に積極的なその姿勢を生み出す。そして初めてここにやっとリタが共有される土台が築かれるのではないかということを、この著者は最後の方で、話しています。ここまで来るともう私はグーの音も出ずにですね、いや本当にその通りだし、自分のそれって自己責任でしょと言って切り捨てていた、思い当たるいくつかの場面を思い返して、とても恥ずかしい思いをしました気まずいなという、一人で読書しているので、誰にこう指摘されているわけでも見られているわけでもないんですけれども、自分で自分のそういった行動に気づいて、本当に隠れたくなったということで、久しぶりに、こういう気まずさを感じる読書をしましたね。なかなか貴重な経験だなと思います。思いがけずリタ、タイトルからはどんな本だろう、想像ができないことを人の方が多いと思います。ただ最初の落語の下りで必ず多くの人が引き込まれると思います。引き込まれたらもう最後まで読み切ってしまうので、自分のスタンスはこれでいいのか、そんなことを見つめる、見つめ返すいい機会になると思います。ぜひ読んでいただけたらなと思います。ということで今日は思いがけずリタ、中島たけしさんの本について、話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。